夫から毎晩写真とそして動画が送られてくるんですけれども、いちいち感動して涙を流しています。本当はこの皆さんが賛美した動画、それからかなり完成度の高くなったロックソーラン節を皆さんにお見せしたいんですけれども、ちょっと私のメールからだと容量が大きくて送れなかったので、後ほどもし準備できれば信徒会で、ロックソーランですね、まあ、賛美もですけれども、ですね、このお見せしたいと思いますが、どちらにしてもですね、今度週報に記載しましたけれども、8日、9月9日の8日の礼拝の午後、ミッショントリップの宣教報告会を開きたいと思います。礼拝の中でも少し分かち合えると思いますけれども、とても礼拝の時間だけではとても報告しきれませんというですね、夫から連絡を受けまして、報告会の時間を持ってくださいということです。みんな一人一人証がありますから、それをみんなでですね、聞くとき、この時をですね、8日の日曜日午後行いたいと思いますので、ぜひご予定いただきたいと思います。まあ、本当に参加してくださり、また導いてくださる先生方、毎日毎日子どもたちの成長に感動していますと、そのようにおっしゃっておられましたけれどもですね、先ほどこの四姉妹の祈りの中で、本当に宣教には痛みが伴っていくものです。戦いが生じるものです。どんどんどんどんですね、うまくただ祝福です、全ては祝福ですけれども、祈らなければ道が開かれていけない。このことをですね、また体調を崩したり疲れを覚えたりですね、いろいろな出来事を通して宣教の難しさ、世界宣教の難しさ、また今回は出発現地に着くまでに何回もですね、この全部ほとんど全ての飛行機が遅延するという、こういうことも子どもたちが体験し、この一人の姉妹がですね、最初のこの証の時に、こんなに宣教師先生方が大変なんだ、このことがよくわかりました、もっともっと宣教師先生方のために祈らなければならないことを教えられましたと、そのような証をしておられました。遅延ですね、そのような向こうに着くまでも大変、またですね、体調を崩す、この慣れない場所で体調を崩すことの大変さ、全てがこの宣教の恵みでありますけれども、この宣教が今言いましたように前進していくためには、教会が先立って困難の中にある宣教地にあって祈らなければなりません。今週、今日で、明日ですね、明後日と、もう2日しかありませんけれども、明日、明後日と、夜7時半から特別ミッショントリップを覚えて祈り会を行いたいと思います。朝に夕にこの2日間、しっかり教会が責任を持って祈り、そして大型台風も来ておりますので、主がしっかりこれを退けてくださって、主の御手に守られて、皆さん元気に帰国することができますように、明日、明後日、朝は5時からですね、夜は7時半からミッショントリップを覚えて特別に祈りの時を持ちたいと思いますので、ぜひ皆さんご参加いただきたいと思いますし、特に送り出しているお母さんたち祈ってください。お父さんもそうなんですけども、お母さんの祈りには力がありますので、ぜひ送り出している方々一緒に教会で祈り勝利に預かっていきたいと、そのように願います。これはもう全て主が祈らせるためです。主に私たち一人一人を近づけるために、全ての困難を許されます。そして祈りの中で宣教が前進していくということを私たちがですね、今回も教えられることと思います。心から主の御名を賛美いたします。このですね、まあ、先ほど言いましたように、毎晩皆さんが最後、朝は祈り会で始まって、そして夜最後また祈り会で終わり、皆さんそれぞれが証をですね、一日振り返った、それぞれに思ったことを感じたことを、これをですね、証しておられます。この動画が送られてくるので、もうその一つ一つを、もう素晴らしい証を争点では分かち合ってますけれども、皆さんにお伝えしたいところですが、時間がありませんので、残念ながらお証できませんけれども、でもですね、つくづく今回のこのミッショントリップを何よりも、そして誰よりも主ご自身が喜んでいるということ、この主が本当にこのことを喜んでくださっている、送り出した玉川教会皆さんお一人お一人、そしてですね、今回参加した子どもからお友達みんな一人一人を主がとっても喜んでおられること、このことを毎晩のですね、送られてくる報告を通して、そのことを覚えながら、またつくづく世界宣教が主の喜びである そしてやっぱり私たちは主が喜ばれること、これをするのが一番嬉しい、一番平安、一番満足。今このことを通して主が喜んでおられる、もうこのことにおいて大きな喜びに満ち溢れております。今朝ですね、ここにいる子どもたち、今日は少ないですけれども、でも子どもたち、そして若者たち含めて今回ミッショントリップに参加している子どもたち、皆さん一人一人が特別な主の喜びと選びであることを心から感謝します。神様の皆さんは夢です。神様の大きな夢です。幻です。その幻と夢が一人一人にご計画があることを心から信じて感謝し、主に期待しながら教会は祈り続けていきたいと、そのように願います。イエス様は弟子たちにマルコによる福音書16章の15節、弟子たちだけではありません、今日すべての教会に、そして救いに預かった私たちに、全世界に行って出て行って、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい、全世界に出て行ってすべての作られたものに福音を述べ伝えなさい、このようにイエス様は弟子たちに、そして教会に、私たち救いに預かったすべての者たちに、そのようにお語りになります。このイエス様の大宣教命令、世界宣教を最初にした教会が、今朝使徒言行録の11章を開いていただきました。これがアンテオケ教会というこの教会でした。11章13章とたびたびこの玉川教会で開かれている聖書箇所ですけれども、また玉川教会がアンテオケ教会です、そのようになってください、そのような神様の思いを私たちは受け取っています。アンテオケ教会11章の21節にこのように書かれています。使徒言行録11章の21節、ご一緒に読みましょう。235ページ、使徒言行録11章の21節、使徒言行録11章の21節、235ページ、使徒言行録11章の21節3、はい。主がこの人々を助けられたので、信じて主に立ち返った者の数は多かった。アーメン。アンテオケ教会は祈ることに熱心な教会でした。礼拝を捧げることにも熱心な教会でした。また宣教師を使わすことにも熱心な教会。それゆえに聖霊によってイエス様の愛と、そして宣教がいつも教会の中で燃やされている、そういう教会でした。ですからですね、今読みましたようにアンテオケ教会は21節、ちょっとこれがですね、他の口語訳の訳の方がいいんですけれども、主の御手が彼らと共にあった、こういう教会だったんです。熱心に祈る教会、豊かな聖霊の働きがある教会、喜んで宣教師を使わす教会、人材を生み出していく教会、喜んで熱心に真剣に礼拝を捧げる教会、それゆえこの教会は、アンテオケ教会は主の恵みが満ち溢れていて、そして主の御手が彼らと共にあったので、それなので救われる人たちがたくさん起こされていった、これがアンテオケ教会でした。主の御手が彼らと共にあったので恵みが満ち溢れている、今言いました熱心に祈る教会、熱心に礼拝を捧げる教会、宣教師を使わしていく教会、これは玉川教会のようですね。アーメン、アーメンですか。皆さん、玉川教会のようだと信じます。玉川教会がさらにこのようになっていくことを信じます。なぜならばそのように玉川教会を神様が召してくださったからです。アンテオケ教会として玉川教会に今恵みが豊かに注がれていることを心から信じ、そして感謝いたします。この今日11章を読みましたけれども、この恵みがアンテオケ教会に満ち溢れているよですね、神様の働きがもう凄まじく教会に臨んでいるよ、この噂をエルサレム教会にいたバルナバ、聖霊充満のバルナバという人がこの噂を聞きました。エルサレム教会がなんかアンテオケ教会燃えているそうだよ、 選挙が前進しているようだよ。主の御手があるそうだよ。恵みが満ち溢れているそうだよ。この噂をエルサレムの教会の人が聞いて、ぜひそれを見てきてください。ということで、エルサレム教会から今日11章を見ますと、バルナバという人がこのアンティオキア教会に使わされてきた。このことを読みました。そしてですね、バルナバが到着すると今読みました通り、神様の恵みが満ち溢れている。すごい教会だな。このことをバルナバさんが体験したわけですね。最近、よく韓国の先生が玉川教会に訪問に来ます。その理由は、玉川教会が聖霊充満らしい。恵みが満ち溢れているらしい。牧師の病が癒されたらしい。日本において小さな教会でも世界宣教をしているらしい。ここに恵みが溢れているみたいだ。と言ってですね、韓国から来ると、ここに寄ってくださる。他の用事で来るんですけれども、必ずここにですね、韓国の先生が今寄ってくださる。それは、玉川教会に恵みが満ち溢れている。このことを見てみたい。教会に入ってみたい。会ってみたい。そのようなですね、ことを皆さんが、この先生方が言ってくださる。これは本当に大きな恵み、もったいない感謝なことであります。でももっと嬉しいことは、私たちが今所属しているこのバプテスト連盟の中で、今少しずつ、ほんの少しずつ、このこと、世界宣教の祝福、これが流れていっているこのことであります。今度ですね、私は11月の23日の土曜日に東京地方連合で行われる宣教会議というのがあるんですけれども、55近い教会が集まって、この今回は教会が元気になるためにというこのテーマを持って分科会を行うらしいんですけれども、その中で国外宣教支援というこの分断ですね、このテーマを持ってぜひメッセージをしてほしい、このような依頼を受けました。そこに書かれていたメールを読みますと、役員全員がぜひお願いしたいと、強い推薦があって玉川教会に依頼が来ています。引き受けてくれますよね。もちろんですですね。それはぜひ喜んで、世界宣教がどれぐらい恵みであるか、教会の祝福を皆さんと分かち合えることは感謝のことです。そのようなことで11月23日、世界宣教の恵みを東京地方連合の中で証しをさせていただきます。私はリウマチになる前は、この東京地方連合の役員をしておりました。最後は副会長をしていましたけれども、そんなふうに言われることは当時ですね、ありませんし、どちらかというと役員会に参加し世界宣教とかですね言うと、という何かですね、ちょっとヒヤッとする感じがですね漂ってくる、あるいはちょっと失笑が起こるようなですね、そういう過去、数年前はそういう状況でした。またちょっと違うこと言ってんだよねというですね、それが本当です。役員会に参加すると、なんか寂しいな、なんかまた一人だったなとですね、そんなふうな思いがかつてありましたけれども、でもこのようなお声かけをいただくようになって、また南ブロックでは女性会でインドネシア選挙報告をさせていただける、そのような恵みに預かり、やっぱり主が語っておられることは本当なんだな。世界宣教が祝福であり、最初はわからないけど、今はですね、その時にはわからないけども、必ず時が来て、そのことの事実を、そのことの栄光を主が表してくださるんだな。時間がかかるけど、でも世界宣教が祝福であること、今玉川教会にそのような恵みが、アンティオキア教会のように溢れていることを心から主に感謝いたします。主はお真実な方です。主は真実な方です。真実というのは変わらないということです。私たちが変わってしまっても主の真実は変わらない。 主が語られた御言葉、約束は必ず時をもって成就していきます。御言葉は必ず実現していきます。世界宣教が教会のリバイバル、リバイバルされて教会は世界宣教する、その祝福が今満ち溢れています。けれどもですね、この玉川教会の今世界宣教とこのリバイバル、これをですね、まあ、今回福岡の聖会に行き、つくづくそのことを覚えさせていただきましたけれども、主の次に主が一番喜んでおられるバプテストのリバイバル、そして世界宣教の働き、でもその次ですね、本当に喜んでおられる先生がいる、それが福岡の新生教会の武田博史先生であります。今回玉川教会の今の様子、病の癒し、あるいは家庭のリバイバル、このことを明かしし、土曜日にメッセージをさせていただきました。まあ、その後からですね、武田博史先生が今も蒼天で2日に1回かな、3日に1回ぐらいおっしゃってですね、本当に玉川教会どうしてこういうふうにおっしゃるか、今回聖会でそのお話をしましたときに嬉しい、本当に嬉しい。どうしてか、これが50年60年祈ってきた私たちの祈りです。つまりそれはバプテストのリバイバル、バプテストのリバイバル、このことを広志先生はじめ当時の先生方も、天に召された先生方もはじめ50年60年祈ってきた、それが今やっとほんの少しけれども玉川教会を通して、ただのバプテスト教会、一つの他と変わりもない宣教師が立て、そのような教会、バプテストの教会、そしてかつて疲弊していたその教会が今回復が起こっている、素晴らしい証となっている、このことを広志先生が本当に喜んでくださる、涙を流して喜んでくださる。ですから2日に一遍は今ですね、その恵みが蒼天祈祷会で、毎回語られるのはそれぐらい先生が祈ってきたからであり、そしてその祈りがなおも続いているからです。皆さん、神様の御旨が実現するためには時間がかかります。一日祈った、二日祈った、一年祈った、二年祈った、このことで神様の御旨は実現しないことが多くある。50年60年ですよ、やっと玉川に火がついて、一つのこの教会が世界宣教リバイバル、このことが少しずつ連盟の中に少しずつ周知されていくようになる、皆さんが喜んでこれを一緒に引き受けてくださるようになる、少しずつ、50年60年の祈りの中でやっと一つの実が結ばれていく。バビロン捕囚所にあってエレミアというこの預言者は70年と言ったんです。70年の時が満ちたら解放されます。しかし偽預言者は何と言ったでしょう。2年で大丈夫です。でも主は70年かかるとおっしゃった。50年60年祈りをやめない、諦めない、その祈りを通してリバイバルは起こっていきます。実は確実に結ばれていきます。しかし祈りをやめなかったら、祈りをやめなかったら必ず時が来て神様の御旨は実現していきます。今回ですね、私自身がこの痛いですね、激しい痛み、そして倦怠感の伴うリウマチから3年半皆さんの祈りを通して完全に癒されて、そして今その解放の恵みの中に預かっている、このこともとっても嬉しく、本当に教会の祈りであり、こんなですね、癒しは聞いたことがないという癒しがこの玉川教会の祈りの中で起こされ、今ですね、ちょっとどういう状況かということをご説明しますと、毎回ですね、毎月リウマチの先生のところに行っていますが、先生が毎回血液検査をしてもうおったまげてる本当によかったですね。こんなことはありません。どうしてか、 私の持っているこの体が持っているリウマチは10倍の数値があるんです。リウマチの数値はですね、普通の人以上に10倍数値が高いんですね。だけれども全く炎症が出ていない、ゼロ、こんなことはない。数値はすごくもうリウマチそのものなんだけども、でも全く外側に炎症の数値がゼロで、こういうことはない、こういうことはありえない、これだけの数値を体内に持っていたらこんな薬では止められない、もっと大量に薬を打たなければ決して止めることができない、でも全く炎症が出ていない。これが神様のなさっている御業であります。ハレルヤ。今回南名古屋のですね、特典に行きました。看護師さん、お医者さんがいらっしゃって、癒しの証をした後、すいません先生、数値を教えてもらえますかというので、今の数値はこうです。それで炎症がゼロ、ゼロなの。本当にありえない。もう今もう本当に変形しておかしくなって、それが普通ですよ。お薬飲んでたって、そこまで止められるなんていうのはありえない。でも薬もうどんどん減らしてもう終わらせてもいいかなと、そういう状況です。ただ先生が、でももしかしてですね。いや、これはもしかしてじゃない。だけどまあ、言うことを聞かないとね、いけませんので、はい、従いますと言って今、お薬飲んで病院に行ってますけれども、でもそういう現実です。ありえない。ありえない。まあ、こういうやり方ですね、主の。こういう、なんか人間的にはもうその数値さえゼロにしたかなと思ったけど、そうじゃなくて、その数値はすごいんだけど、ゼロっていう、もうですね、本当に主が見てを持って留めている、これしかもう誰も考えられない。専門家たちも考えられない。これが癒しの印、主が生きておられる印であり、奇跡であります。しかしですね、この病の癒しのみならず、今回ですね、本当に私にとっても大きな印、奇跡を見ているのは、ミッショントリップに私の夫が参加しているということです。リーダーの一人に加えてくださって、そして今日朝に夕にインドネシアの教会で証をするそうです。こんなことは考えられません、皆さん。ね。もう考え、もう夢も、こんな夢見なかったな、見たこともない、私の人間的な範囲では見ることができなかった、はるかに超えた神様の夢が、幻が、玉川教会を通して実現しているんです。世界宣教の祝福はこれなんです。病の癒しが起こり、今日、マルコによる福音書16章をご一緒に開きましたね。福音宣教、大宣教命令、全世界に出て行って、福音を述べ伝えなさい。この宣教に伴って、どういう印があるか。彼らは私の名によって新しい言葉を語ります。悪霊を追い出します。病人に手を置けば治ります。手で蛇を掴んでも毒を飲んでも害は受けません。病人に手を置けば治されます。イエス様は彼らと共に出て行きました。出て行って彼らが言葉、語る言葉が真実であることを、その印を持ってはっきりとお示しになった。これが使徒言行録です。これが今、玉川教会に起こされている、そしてこれからさらに起こされようとしているリバイバルの現実であります。これは私たちがそのことを通して祈らされている。世界宣教を掴んで、あらゆる問題、困難の中で祈らされている。しかし、主の御心は、大宣教命令を通して、教会を通して、皆さんの祈りを通して、すべてのために福音が述べ伝えられること。そして、今日ここに記されております。こういう印が伴っていきます。宣教が前進していきます。悪霊が追い出されていくんです。祈りを持って病が癒しを起こっていくんです。救いが起こっていくんです。それはなぜか、イエス様が共におられるからです。今日、マルコの16章の20節をご一緒に読みましょう。マルコの16章の20節、98ページ。マルコの16章の20節。マルコの16章の20節。マルコの16章20節をご一緒に読みましょう。マルコの16章の20節をご一緒に読みます。3。はい。一方、弟子たちは出かけて行って、至るところで宣教した。主は彼らと共に働き、 彼らの語る言葉が真実であることを、それに伴う印によってはっきりとお示しになった。アーメン。世界宣教に伴う印、世界宣教に生きる教会はどのようにリバイバルされていくか、どのような祝福に預かっていくか、イエス様もすでにこの大宣教命令で主は語っておられます。約束してくださっております。それはなぜか、主は彼らと共に働いているから、イエス様が使徒言行録において聖霊なる神様、聖霊となってイエス様が私たちと一緒にいて働いてくださるから、主が生きておられるから、印が起こり、御業が起こり、癒しが起こり、救いが起こっていくのであります。これが世界宣教の祝福だと信じます。これが皆さんの家庭の祝福、子供たちの祝福、孫たちの祝福、職場の祝福、学校の祝福、皆さんが使わされるところ、ところにおいて、この世界宣教の祝福が、これからもいよいよ成就していくことを信じます。なぜ癒しが起こったか、なぜ私の夫が回復し、リバイバルし帰ってきたか、これ世界宣教の祝福に預かっているからです。世界宣教の約束の中に入っているからです。虹の契約の中に、私も私の愛する者も今は離れているかもしれない。しかし主が約束を持って働いてください。この契約に私たちが入れられているからです。皆さん信じてください。もういつも言うことです。信じた方がいい。信じた方が絶対にいいです。最後まで祈りをやめない方がいい。やめなければ主に信頼し続けるならば必ず主が時をもって成就してくださると信じます。私においてリウマチは3年半でした。決して長いものではないです。病気と比べたら、長く患っている方々と比べたら。しかしこの主人のこと、夫については15年です。15年の長い私にとっては戦いでした。祈りの戦いでした。主を信じきる戦いでした。しかしそのことを通して何より私が変えられなければならなかった。私の自我が砕かれて、喜んで主を明け渡します。命を捧げます。主をどうぞ全部主のものです。どうぞ自由にお働きください。そこに至るまで主はこの戦いを許されました。しかし主は忍耐深いお方です。第二ペテロの3章の15節の御言葉にあります。主は忍耐深いお方です。主の忍耐が救いだと考えなさい。その忍耐をもって、第二ペテロ3章において主は一人も滅びることがないように、みんなが悔い改めて主に立ち返ることがない、立ち返るように忍耐しておられるんです。主の忍耐は私たちよりはるかに超えています。私たちが今忍耐している、私たちが今耐え忍んでいると思っていますけれども、それをはるかに超えて主ご自身が救いのために忍耐し、先立って取りなしてくださっていることを心から主に感謝します。しかし皆さん、主は忍耐深いので、忍耐深いのでちょっとやそっとでは動かれません。皆さんが立ち上がるまで、皆さんが本当に真実な命を懸けた祈りに立ち上がるまで、主をあなたを愛します、主をあなたを信頼します、主をあなたに捧げます、この祈りが私たちのうちに、子供から大人みんなです、みんな一人一人にこの祈りが、植え替わきが起こされていくまで、主は忍耐深いんで、私たちはそんなに忍耐深くないから、もういいよもういいよいいよ、そうしたい、そうする。でも主は忍耐深いので、皆さんが祈るまで待っておられます。皆さんが立ち上がるまで、主は忍耐を持ってご自身の御手は動かされません。しかし皆さんが主の忍耐に応えて、主のこのご愛に応えて御言葉に応答し、祈りに立ち上がるとき、主はテキパキと行動していかれるお方です。必ず時をもって皆さんの祈りに応え、リバイバルを、こんなものではないと武田先生がよく言います。こんなものではありません。こんなものではない。リバイバルが、魂の救いが皆さんの家族に、子供たちに、ありえないことが、ありえないことが、考えもしなかった、想像もできなかったことを主が成してくださる、このリバイバルが世界宣教の約束であると信じます。 世界選挙の勝利祝福が皆さんのご家族にいよいよ成就していくことを信じます。そのためにどうぞ主よ、全世界に行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい。このことにおいてどうぞ私たちの教会をさらに一つにさせてくださいますようにお祈りしたいと思います。最後もう一度だけ使徒言行録11章を開き、この恵みが満ち溢れているアンティオキア教会においてバルナバがその恵みを見ました。バルナバが言ったこの箇所を共に読んで終わりましょう。11章の23節、236ページ使徒言行録11章の23節、使徒言行録11章の23節、236ページ11章の23節、ご一緒に読みます。3、はい。バルナバはそこに到着すると、神の恵みが与えられたありさまを見て喜び、そして固い決意を持って主から離れることのないようにと皆に勧めた。アーメン。バルナはその恵みを見てアンティオキアの教会に、いや今日主が玉川教会皆さんを一人お一人この恵みから離れることがないように、この世界宣教の祝福から離れることがないように、むしろ固い決意を持って口語訳ではしっかり信仰を揺るがない心で持ち続けるように主が励ましてくださることを感謝します。奇跡が起こされていくことを信じます。そしてこれはもう愛する者たちの奇跡ではない、私自身が奇跡です。皆さんお一人お一人が奇跡の人です。主人は奇跡の人必要と言ってますけれども、実際は私が奇跡の人で、こんなことありえなかった神様の恵みによって今この場所に立たされていることを覚えて主の皆を賛美します。終わりますけれども、昨日ですね、おじから連絡があって、実は私が通っていた学校の当時理事長先生、そしてですね私の高校の時の英語の先生、この先生と会いましたよ。そしてですね、この桜子のこと覚えてますかと言ったら、この先生、覚えてますよ、よく覚えてます、懐かしいですとおっしゃったそうです。で今桜子は狛江で牧師をしています。あの桜子が牧師ですかとですね、驚いたというんで、もうハレルヤですね。主にできないことは何一つない、本当にぜひ会いに来てくださいと、軽井沢まで来てくださいというので、ぜひ行きたいなと思って、先生主は素晴らしいとですね、あんな私も主は憐れみは深くこのように尊くお召してくださいました。これが福音です。どんなところからも主は回復を起こすことができます。どんなものをも主は立ち返らせ作り変えることができます。それが私の証人です。私がその証人で、これいっぱいそのようなですね証人がいることを思います。そしてさらにこの恵みが皆さんのご家族に、愛する者たちに注がれていくことを信じます。ご一緒にお祈りしましょう。愛する天皇お父様、ハレルヤ。アンティオキア教会として玉川教会の今世界宣教、そして教会のリバイバルの恵みが豊かに豊かに流れていることを覚えて、心から感謝し主の皆を褒めたたえます。どうぞ主よ、この恵みから離れることがないように、信仰を揺るがぬ心でしっかりと保つように、固い決意を持ってどうぞしっかりとこの恵みに世界宣教リバイバルの使命の中で生きていくように、そして祈りに立ち上がり、そして祈り続けていくように、失望しないで祈るようにと、今朝も御言葉を持って私たちを励ましてくださったことを感謝します。どうぞこの御言葉の成就をもって玉川教会を世界宣教の教会としてさらに祝福し、あなたのご栄光のためにこの終わりの時代用いてください。バフテスト連盟の中でどうぞ大きく私たちを祝し用いてくださいますようにお願いいたします。そしてどうぞこの約束の通り、私たちの家族が、愛する者たちが、子供たち、若者たち、みんな主をこの恵みに預かって、世界宣教においていよいよ玉川教会が一つとなって主を立ち上がることができますように、今特にミッショントリップに行っている子どもたち、若者たちを祝福してください。大いなるあなたが御手を持ってどうぞ最後までこのミッショントリップを導いてください。格別に今肉体において弱さを覚えている方々を癒してください。イエス様、どうぞ今晩元気にしてくださって、礼拝の一日を過ごすことができますように導いてください。そしてどうぞ宣教師として本当に命を捧げ、住み慣れた地を離れて出て行ってくださった野口先生、ご家族、 そして霊宣教師をいよいよ豊かに祝福してくださり、お持ちくださいますように、インドネシアのリバイバルのためにどうぞ祝福してくださり、どうぞチャンディ教会、またつながる先生方、宣教師先生方、どうぞ生徒たちを豊かに祝福してくださいますようにお願いいたします。今言っているランプの教会は迫害の中で必死で立っている教会です。どうぞ主を励ましてください。生徒たちを、先生方をどうぞ励ましてください。その中で立つ教会に良い良い豊かな聖霊の恵みを注いでください。このミッショントリップを通してみんながその恵みに預かって帰ってくることができますように、主をどうぞまたここにいるすべての子どもたち、若者たちにも等しくこの恵みを注いでくださいますようにお願いいたします。心からの感謝を持って主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ご起立ください。ご一緒に賛美を捧げましょう。全世界に出て行ってを信仰を持って賛美しましょう。